おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
ベイさんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデー30分。毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。
子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと出会い歌ってきた高橋弁の音楽活動40周年記念の番組です。子どもを真ん中に、楽しく深く面白く、そして優しくをモットーに放送します。
さあ冬、弁さんはね50年になるんですよ、埼玉に来て、ね、ええ、こっちの冬には慣れたけども、ええ、寒いね。北海道の方がね暖かいんだよね。
あ、え、
部屋の中30度あんだもん。
部屋30度、
列車乗ったって30度あんだもん。で外へ出ると急にマイナス20度なんだもん。50度の差
はすごいですね。
これがねなかなかね渋いんですよ。だから北海道の人みんな半袖なんだよ、家の中で。で外へ出るとそういう世界で、そういうマイナス20度30度の世界を感じてるから。でもこっちの方が寒い。
あ、そうなんですね。
そんな日々を送っております。
さん、意外なことを知りました。ありがとうございます。さてこの放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁フェイスブック、メール、ファックスなどでお聞かせください。
皆さん聞いてくださいね。
バビブペペさんのくるくるサンデー、幸せくるくる、友達くるくる。バビブペペさんのくるくるサンデ
ー。はい、こんにちは、進行役の高橋弁です。
こんにちは、アシスタントの西脇さやか、サイアンです。
3回目だよね。
3回目ですね。
どうですか、なんか最初からもうベテランの域で。
何をしちゃいますか、ベテランの弁さんを前に何を。
いや俺はね、普通の日常会話だったら得意なんだけども、かしこまったらダメだね。
かしこまらない、ね、
それが分かります。自分の人生、うん、69年も生きてやっと分かりました、自分のことが。
新発見のある番組ですね。
新発見ですね。はい、今週も、鳥獣戯画の劇団鳥獣戯画の知念さん、そして石丸さん、それから、
NPO 法人遊びアート子ども劇場イルマの野田さんにゲストにいただ
いて、イエーイ、覚えきれない、
ちょっと長いですね、
ちょっと長いですね、
また
今週よろ
しくお願いします。サンヤンかっこいいね。
サンヤンかっこいいね。
今来たね。
今来た、
すごい大したもんね。
すみません、
開けれたじゃない、びっくりした。なんてこと言うんだ。
開けれてしまいます
ね。本音が出ちゃうね。
そんなわけで
君たち、
イルマのねちょっと話を、したいなと思うんですが、やっぱり、今度ね、日本昔話は大騒ぎ、
はい、
これはなんだ、第23回ドラマフェスタ in イルマ、市民ミュージカルってありますね、
はい、
この話をしてもらいたいんだけども、その前にちょっと、川越で僕もね、そういう子供たちと、去年の6月の10日に、お芝居を作ったんで、
フェイスブックで見てました。
あ、フェイスブックで5年前もねやったんですよ、同じ仲間たちと子供たちとね。でその時はギター弾きのベンさんというお芝居を作って、でそれでやったんですけど、まあ、本当にね子供たちのがそのお芝居でどんどん変わっていくというのがあって、まあ、一つはあんまりこう言いづらいんだけども、ある男の子が、1回目のね5年前の、お芝居にステージで一言喋った子が、お父さんがねその後何年か後に自死しちゃったんだよね、家の中で。でそれでね、それがその子がお母さんに後から言ったってんだけども、僕がねステージで話したんだ、セリフ言ったんだ、僕は 舞台で話すことができたんだ、うん、だからお父さんのことを乗り越えていくことができたって話してくれたんだって、お母さんに。それを聞いてね、やっぱりなんかこう何の気なしにこうやってるお芝居でも子供たちがもう本当にこう変わっていく、うん、今回のお芝居の中でも今まであんまりあのみんなの前で喋れなかった子が変わっていったっていうお母さんから話を聞いて、勇気をそこで持ったっていう話を聞いてて、すごいなって、子供ってすごいなと思ったんだけども、そのそれぞれの、入間の子供劇場さんから、入間子供劇場入間さんから、長寿屋さんから、そんななんか話を聞かせてもらいたいんだけども、なんかそういう関わってありますか、今までの
市民ミュージカル。
そうミュージカルもあるもね、
その私もドラマフェスタの実行委員で市民ミュージカルも、ね、うん、あの
ちょっとこれ詳しく話してもらいます、この中身を。ちょっと
この中身はですね、私がね、
私こちらドラマフェスタ、
ドラマフェスタイルマっていうのは、うん、まあ、入間氏が、少しお金を少しってあれですかすいません、ちょっとお金出てくれたいただいて、ね、はい、23年目になるんですけど、
ね、すごいよね、
市民で実行委員、市民のいろんな表現の場だったり、あとプロモの、うん、あの鑑賞もしていくっていうことで、ね、うん、日会の表現の祭典っていうのをやっていて、うん、でその中で市民あのギガさんが多分引っ越し入間に引っ越してこられたのがすごくいいきっかけで、うん、市民ミュージカルっていうのが多分今年だから17
回か8回かな、うん、
関わってる
ちゃんと数字が分からないけど、ね、はい、
でやっていて、今、うん、今年は、60名約あ50名
ちょっとですね、はい、
一般参加3年生から大人まで、うん、大人まで
昨日2人増えて、ね、
週2回
どっち、はい、うん、週2回もやってんの。
そうだよ、
そうそう、だって4ヶ月稽古するんです。出ないとミュージカルはできない、うん、すごいですよ。
子供たちそんな時間あるの、
あ作って ね戦いですよ、
はいはい、はい、すごいよく頑張って子供たちは来ます。
あ、うん、楽しいんだと思う、ね、うん、
これはやっぱりあの今中学生は部活がもう中心になっているので、そこがでもやっぱりすごいなと思うのは、やっぱり吹奏楽とかも忙しいじゃないですか、ね、休めないけどやっぱりミュージカル行きたいっていう子が一人出ることで、そこのやっぱり部活の雰囲気が変わるらしいんですよね。だからそこの中学校の吹奏楽入った後輩たちはもう先輩に見習って、市民ミュージカルある日はそっちを優先しますって、やっぱり
や
っ
ぱすごいね。
それがやっぱりそうやってこうなかなか今中学生が部活の顧問の先生に自分の用事で抜けるなんていうことを言うっていうこと自体がかなり勇気がいることだなとは思うけれど、
そうなんだ、うん、やだ
ね、
それぐらいですね、それがやっぱり
そうなんだよ。
でそれをやっぱり言いたいとか 言っていくっていうだけのやっぱ勇気をやっぱりこの現場でやっぱりもらってるんだなとは、でそれが今ねベンさんが言われたこととやっぱり通じるだなと思って、それがすごくこう踊りが上手くなったとか、そういうことの達成感ももちろん子どもたちにあるんだろうけど、まあそうやって自分たちのやりたいことをなりをこうちゃんと相手に言って相手とこう調整していくっていうか、そこのなんか
気にな
っていくっていうのがすごく大事なことだなとは。
子どもは自らね先生に話していくっていうのがねすごいな。長寿屋さんは関わってどうですか、この17年間。
やっぱり子どもたちがその毎年来ている子たちを見るとやっぱりどんどん変わっていく、で4ヶ月も稽古するので最初何もできなくても4ヶ月後にはいやすごい達成感を持って楽しく踊れたりするんですよ、本当に子供って伸びるので。その達成感を持った子たちがまた来てくれて、でなんか人として変わっていく、大人になっていったり、すごいね、仲いいんですよねみんな。
だから結局さ、うん、最初は知らないもの
でしょ。そうです。
それがやっとくことによって、うん、だからもしかするとそのお芝居とかミュージカルやるよりも、うん、その出会いが、うん、出会いの中で子どもたちがどんなに育っていくかっていうか、うん、成長するかっていうのがあるよね。
そうですね、大人も子どもも同じスタンスでっていうのが知念さんの演出なので、うん、大人と子どもの関係もすごくいいと思います。あ、大人が威張るっていうことはない。大人はね、いつも感心してるんです子どもに、不良が早いので、うんうんうん、子どもに教わるようになるんです。
なるほど、
ね、それ見てるとすごい楽しい。
大人も参加して
る
んだよね。
はいはい、いらっしゃいます。頑張ってる大人が。
よくあの親子劇場、子ども劇場では言うのは、あの何を見たか、うん、何の芝居を見たかじゃなくて、誰と見たかってのが大事だってあるじゃない。それがこう多分ね、このこういうワークショップをやったり、一緒にお芝居を作ったり、ミュージカルを作ったりする中で、誰かと一緒にこう作っていく。それが今ほら人間関係ってどんどん窮屈になってるじゃない、うんうん、だからその中ですごく大きな あの役割を果たしてるチネさんなんかもね、ぼーっとしてるみたいだけど、何何休んでてそこで、
いやいや、僕あちゃんと聞いてますよ。いや子供たちはすごいのって、大体人間ってすごいんだよね。すごいんだけど、どんどんそういうのそがれていっちゃうんだよね。
そうだね。
子供の時代にあんたこれやっちゃいけない、あれやっちゃいけない、あなたはこれしかできない、あれしかできないって。それさえなければ、結構ちゃんと大人が導いていればみんな天才かなと思うぐらい、子供の時ってすごいのね。だからそれがね面白いよね、子供って天才だなっていつも、まあピカソも言ってるけど、でもそれをやっぱり僕らがねうまく大人の余計なところをね排除してやんなきゃいけないし、勇気を与えてあげなきゃいけない。まあでも大人とねこの日本の教育の実態ってのは本当にね子供たち戦ってる。それをね僕らいつもね僕らも陰ながら戦うんだけど勝てないけど ね、
いやいやいや頑張りましょう。
頑張るんだけど、はい、でも
ちょっとじゃあここで曲を聴いてもらおうと思う。そういういろんな去年川越で作った曲なんだけど、子供たちのお芝居の中で作った曲、結構ねこれが、話題なんです、どうぞ。幸せの種。
僕らは誰かを笑うために生まれてきたんじゃない。みんなと一緒に笑い合うために生まれてきたんだ。僕らは誰かを嫌うために生まれてきたんじゃない。あなたをあなたを好きになるために生まれてきたんだ。
せっかくなんかこういいお話をしてた時にこの曲を流して、
でもいい歌じゃないですか。
いい歌なんですよ。これは子どもたちと一緒に芝居作った時にね、いろんな子どもたちがいて、でもやっぱり人を笑うために僕らは生まれてきたんじゃない、僕らはみんなと笑い合うために生まれてきたんだとか、2番の中で今流れてるけども、僕らは、なんだ、幸せになるために生まれてきた、苦しむために生まれてきたんじゃない、幸せになるために生まれてきたってことをいつも子どもたちにうんと言ってあげたいなっていうのがね夢で願いで、でこのコンサートでこの歌を作ったんだけどね。もう少しこうちょっとそのこのミュージカルの話をよく本当に17年間も台本書いてやってるなってすごいなと思うんだけどね。
でも面白いんですよね、やっぱり
面白い。
子供って本当に面白くて、楽しくなっちゃうんですよ。天才ってこともあるんだけど、僕らね大人の芝居をやってきて、それで子供の芝居とかやって、大人の芝居やってて、ミュージカル行ってポンキキをやったり行って、後から後付けなんだけれども、ワクワクするっていうのは、ポンキキもそうだけど、うちの大人の芝居もそうだけど、生活かかってる、みんなある意味では生活かかってるから。でも市民ミュージカルであるとか、まあお話しなかったけど、ニコットチャチャっていうところも、もう子供の心だけしかつながってない。つまり
本当にそういうこと一切なく、お芝居作るの楽しいぞ、お芝居やりたいぞっていう、そのストレートな気持ちがすごい嬉しい。だからね、楽しくってしょうがない。だから書くの大変ですけどね、もう頭ガンガンしちゃうんだけど、でも、うん、でもね、書きたいと思いますよ。うん、そのためにでも、出会うためにでもね。だって、うん、
よく書いてるよね、本当にね。
うん、偉いですよ。
ものすごい感性ですよね。
あのあれだよね、そう、書くだけじゃなくて声もいいよね。
聞き惚れちゃいますね。
いや俺負けちゃいけないと思って、できるだけいい子で、いい子で、
夢のお姉さんと知念さんのデュエット、
なかなか聞いてるとなんかね、うん、心が落ち着くってい うか、
いや目隠しし聞いてね。
あ、そうそうそう、それはそうだ、俺もよくやれんだから。あ、そう。有子さんなんか、もう有子さん喋るのはもうバーっていくらでも、黙ってれば1時間でも喋っちゃうし。
何子供たち、はい、うん、でもあの場所を作ってあげられるのがドラマフェスタで本当に嬉しいです。長寿ギガだけじゃできなくて、やっぱりあの遊びアートさんとか、一緒に実行委員会やりながら、あの子供たちがやっぱり生き生きできる場所を作りたいっていうのが、やっぱりそこは思いが一緒。
何回やるのこれから。あ、練習とか、
練習は毎土日11月から3月までなので60回近いかな。でもミュージカルはそれぐらいやらないとやっぱりできないので、伸び伸びできないので、でもすごいあの伸びるので、で子供たちすごい楽しそうだし真剣だし、
60回
すごいでしょ。ボランティア度高し、
本当だよね。生きていけるのそれ、ちゃんと
生きていけないね。
生きていけない、うん、だからもうそういうのはね、経済は度外視ですよ、うん、もう幸せのため、自分のね、うん、
なんかかっこいいこと言うでしょ。もう大変なんだから。
あの、はい、建前とこんな別線かもしれないけど、でも本当にね、それが根本ですよ、うんうん、楽しくてしょうがないですよね、やっぱりね。
すごい怖いんですよ、あの稽古場ではすごく厳しい感じです。ここまでのところはできないとダメでしょみたいなことは言うし、
言うんだ、
うん、あの今はできてなくても頑張るんだよとかいうのはものすごい厳しく、大人にも子供にも言うので、みんな結構真剣、うん、でもやっぱり楽しいんだよね、みんなね、真剣で楽しいって感じで、うん、いいとこですよ、いい場所。
あの人間ってほら、あのできることをしっかりやらないっていうと成長しないじゃん、
はいはいはい、
ちょっと先を目指して、うん、ちょっと先をどういうふうにする、あの目指した方が人間って成長するんだよね、
う
ん
う
ん、それがこう難しいところだね。
ああ、でもできたよってみんな思える、うん、最後の舞台では、うん、できた、私はここまでできたってみんな思えるようには知念さんがしてくれるので、うんうん、そこがやっぱりすごい自信になってると思う、うん、
なるほどね。
いや別にね、厳しくしてる覚えはないんだけど、うん、あの見ててつまんないのはもう割とね、ダメなのね。
お客様に失礼ですね、
うん、失礼だし、自分自身がねつまんないことをやらないとね、もうカーッてきちゃうのね。だからそれはね、どこ行っても同じなんだけど、自分が楽しいって思えるところまでやらないと、それが相手は子供だろうとは大人だろうと関係ないですよね。でも僕は楽しいと思えたらは正解って、絶対成功すると思ってるので、その辺はね、変に妥協したくないなって思う。
野田さん、そういうの見ててどう思う？あのずっと参加してるでしょ、
ね、ずっと見てくれてるよね、うん、でも
やっぱりそのミュージカルとか演劇って一人で成り立つものじゃないじゃないですか、うんうんうん、で自分だけが踊ってて完成でもないし、うん、まあ、みんなとだったりその道具とか、うん、いろんなことの、
うん、道具も作るんだもんね。
そうとか、
そう、そうだよね。
その本当こう今普通に生活してると、まあ、自分が良ければいいっていう感じの生活の仕方の中で、うん、やっぱり演劇の世界って本当みんなで作り合うっていうことで、やっぱ本当コミュニケーションだったり、この自分のちょっとしたなんて言うんだろう、うん、表現だったり表情が相手にすごくそれで影響するとかっていうことをすごく肌で感じることができるっていうので、本当になんかすごく変な言い方でますますなんか大事っていうか感じがすごくしますよね。今こう本当にスマホとかそういうもので人との関係を作っちゃう中では、本当にすごくこうなんて言うんだろうね、すごく生のこう感情をすごくこう揺さぶられるっていうところ
で、なんかこれ無縁社会とか言われたり、うん、今競争社会だったり、うん、人を見たら泥棒と思うみたいなことがなってる、そういう中
で、同じマンションで挨拶しないでくれとかね、
そう、
くりしちゃう。
そういう小松さんの中で今、うん、このミュージカルが果たしている役割ってすごく大きいような気がするね。さやなんかありますか、一言。ずっと黙ってないで仕事してください。
私たちも私は NPO 法人の表現教育研究所のスタッフでもあるんですけども、うん、子どもの言葉とか子どものアイデアを紡ぐような手法で、東村山市では、東村山の子ども劇場が主催なんですけども、ね、今年で12年目の取り組みをやっていて、うんいねうん、小4から中2ぐらいまでのお子さんたちと作るんですけども、その中でやっぱり子どものと何かを活動するっていうのは、なんかすごく知念さんもおっしゃったみたいに、この大人がワクワクする、それでワクワクするプラスちょっと楽しいっていうことじゃなくて、真剣に楽しいっていうか、真剣にやるから、まあ、苦しさもあるけど楽しいっていう、そういうことが子どもの活動の中で体験できるといいなと思いながら取り組んでいます、
ね。うん、すごい
素晴らしいですね。
いっぱいあるといいよね。
いい話だね。だってこれは北海道でもやってるって言ったもんね。
北海道でも、
はい、湧別町では体験ということで、ね、1週間で、
あ1週間で、
うん、それはそれでまたすごい、
あ1週間でできちゃう、
うん、
できやっちゃうんだ
って、やっちゃうやっちゃうやっちゃう、
子どもたちの意識がすごい高い。
へ
はい、なんか本当に楽しくいろんな話をさせてもらいました。なんかこれをね、大きななんか形にしていったらいいなと思うんですが、コマーシャルです。ちーちゃんのコマーシャルをちょっとお知らせを。
白鳥さんの天気予報です。シベリアから長い旅をして日本に来られた白鳥さんに天気予報をお知らせします。長い長い旅お疲れ様でした。この時期日本はまだ池には氷が張っていません。日本の冬をゆっくりお楽しみください。なお来週にはシベリアから寒気が降りてくる模様です。寒さも少し厳しくなります。白鳥さんにはお風邪をひかないように暖かいダウンジャケットを羽織るようなど準備してください。ハークションとくしゃみが出たら用心です。白鳥天気予報でした。
はい、なんかあっという間に時間が過ぎてきました、
ねね、
なんかもっともっと話してたよね。
も
っと聞きたいですね。本当に子どもたちの幸せのためにこう何が大人としてね、何ができるかっていうのはとても大事なことだと思うんだけども、残念だけども、これで、
お別れです。
また来ていただきまし
ょう。また来ていただ
きましょう。近いのでね、
告知をじゃあ、
はい、はい、では野田さんの方から告知をお願いいたします。
はい、遊びアートでは1月27日に、1時半から健康いろわし健康センターでロバの音楽座によるロバの音楽会のコンサートがあります。
見たいの、
はい、
楽しみですね。
はい、どうぞ。
鳥獣戯画はですね、3月の宣伝をします。3月の9日ドラマフェスタインイルマの皮切りで、ル・プチ・プリンスというのを3分でやります。星の王子様ですね、パフォーマンスとミュージカルの2人芝居です。で3月11日には3人でシェイクスピアをまたとびとびロングラン池袋シアターグリーンでやってます。そして今話題になっていた市民ミュージカルは23日2回公演で日本昔話は大騒ぎというミュージカル、子どもたち50人と大人何人か、60人ぐらいでやります。ぜひ来てください。
はい、楽しみですね。
どんな大騒ぎになるんでしょう。
ものすごいと思います。
行かして、
はい、ぜひ見てください。
もう練習風景も見てみたい、
ね、遊び来てください、
ね、
うん、本当本当すごいいいですよ。
はい、
うん、
はい、2回に分けてお送りしましたけれども、これをもちまして NPO 法人遊びアート子ども劇場イルマからの野田さん、そして鳥獣戯画の知念さん、そして石丸さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またお待ちしています。
はい、
バービーブーペッペンさんのくるくるサンデー。
それでは高橋弁親子コンサートのお知らせです。3月24日日曜日1時半開演、会場は江東区亀戸文化センターです。料金は前売り2000円、親子券3000円、子供1人追加1000円です。弁さんの歌はどこにもない弁さんワールド、聞かなきゃ損損、大ヒット曲、ハエを飲み込んだおばあさん、いいの、 おかしなお菓子などみんなで楽しむ歌とお話がいっぱいです。主催は参加体験感動ふれあい子ども祭り実行委員会。お問い合わせは高橋弁音楽事務所までお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今からもうすぐ8年になるんだけども、東日本大震災があって遠くの方にずっと何度も歌いに行ったんだけども、釜石のね小学校で歌ったことがあります。で効果がいいんです。みんな知ってると思うんだけどね、こういう効果ちょっと一部だけね。はっきり話す、はっきり話す、ビクビクせずにはっきり話す、困った時は慌てずに人間についてよく考える、考えたなら生き生き生きる。これがね効果なんですね、釜石小学校のね。で井上久志さんが詩を書いたんですけども、この歌をねあちこちでこう歌いながら、人間について考える、困った時は人間って何なんだろう、どうしたら幸せになれるんだろうか、どうしたら笑顔で生きていけるんだろうか、そのことを子どもたちと一緒に学んでいきたいな、僕らも大人として学んでいきたいな、そんなふうに思います。はい、
この放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁 Facebook、 メール、ファックスなどでお寄せください。
音楽活動40年、弁さんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデー30分、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。
さようなら。